皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年11月3日にミンフィネットで発表された修練の初心に対する理解という内容です。それではお聞きください。修練の初心に対する理解。文、中国のダーファー弟子。今日再び色魔の試練に遭遇したとき、私は突然ある疑問に気づきました。他の執着の試練には厳粛に対応することができるのに、なぜ色心については十分重視できないのでしょうか。そこで私は他の試練についていくつか思い起こしてみました。利益の問題に直面したときに私が厳粛に対応できた理由は、師父が見てくださるため、個人の利益が損なわれることを心配する必要はないと思っているからです。ダーファーを実証するプロジェクトに取り組んでいるときにインスピレーションがなくなり、頭を抱えるほどの問題に遭遇したとき厳粛に対応できたのは、高級生命からインスピレーションの助けを得られるという希望があるからです。怒りが生じたとき、すぐに我慢できたのは、修練者の心構えを維持することで人間関係の苦痛を回避できると思っていたからです。私が上記の面で比較的に精進できたのは、これらの面での精念が強いからではなく、まさに修練を始めた時の根本的な執着が崩下できていなかったからです。ダーファーの修練を始めた当初、私はすでに対人関係や怒りのコントロールが崩壊寸前でした。しかしダーファーに触れたことで、数日のうちにこれらの表面的な執着をすぐに取り除くことができ、私の精神状態と対人関係が全体的に改善されました。このようなことにより、ダーファーは内心の幸福と安らぎを与えてくれる一種の優れた心理学であるという根本的な執着が潜在意識の中で深まりました。この根本的な執着があるために、私は長い間、色心や安逸心といった問題に真剣に向き合うことができませんでした。こういった執着を手放しても、根本的な執着である内心の幸福と安らぎは満たされないので、私にとっては損得が釣り合わない犠牲を払うことでしかありませんでした。根本的な執着を避けてきたからこそ、修練の初心の状態を維持できなくなっているのだと認識しました。修練の初期の頃、ダーファーが修練者にもたらした大きな変化は、私の根本的な執着を満たし、同時に強い喜びを感じました。その歓喜心は根本の執着を抑制し、表面的な良い精神状態をもたらしてくれました。そして新しい試練が次々と現れる中で、根本的執着を抑制していた表面的な変化が優勢ではなくなりました。時間の経過とともに喜びも薄れ、根本的執着が徐々に優勢になり、以前のような修練初期の初心の状態を維持することができなくなっていったのです。さらに修練の初心とは単純な性的な状態ではなく、常に執着をさらけ出し、絶えず取り除いていくプロセスであることを発見しました。執着は次元ごとにあり、修練の真の目的を絶えず浄化することによってのみ、各次元に対応するその次元に必要なより本質的な仏性を維持することができます。仏性と根本的執着はあらゆる面で正反対です。 前者は返本寄進を望んでいますが、後者は自分が最も大切にしている人心を残したいと考えています。自分の修練の道から見ると、修練の初期段階ではどんなに悲しいことが起こっても喜んで向き合って自分を向上させることができました。そして時が経つにつれて今では執着が消えないのはなぜなのかと思い悩むことが多くなったのですが、実際に私が悩んでいたのはなぜ執着を手放すのがこんなにも辛いのかということでした。自分は修練していると思っていましたが、実際には一つの次元にとどまっており、上に向かって修練しようとしていなかったのです。学法する際もただ自動的に執着を取り除きたいと思っていました。ミンフィネットの同宗の交流文章からも同様の問題を発見しました。一部の同宗は体の病号や邪悪な迫害に直面した時だけ少年を発することを考えます。しかし普段常人の嬉しいことに出会った時や、昨日よりも今日の進歩がないと感じた時などは少年を発することなく、苦しい時と同じように真剣な姿勢で内に向けて火を探すことはしなかったのです。精進用紙時間との対話でのシフト神様との会話は次の通りです。神、彼らの中には彼ら自身が良いと思う法の一面を求めに来た人がいますが、かえって彼ら自身は法のすべてを認識できなくしている他の一面を放下できずにいます。師、そうした人は古くからの弟子の中にもいます。しかも最もよく見られることは、彼らはいつも人間と比べ彼ら自身の過去と比べていますが、各次元での法の要求に基づいて自らを測ることができていないのです。この一節の法は私への継承であると理解しました。修練の初心とは精進することを意味し、精進するということは次元の突破を意味します。根本的な執着を抱えていると、法の要求を各次元で完全に体現することができなくなり、当然各次元の状態を実現することもできません。したがって同宗と共に励むためにこの文章を書きました。自身の次元には限界があり、不足があれば慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。